YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、1月18日火曜日、新春第2発目、第350回、87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、生け花摂取量は時期家元、マスの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋、インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後3時半から5時の時間のみですね、本日はスライド放送にて、明るく元気に楽しくお送りしてまいりますんでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、ニュースによりますと、こちらのね、マスターの田舎でもありますですね、郷里富山市の方ではね、新国寺というお寺があるということなんですけどね、そちらの元祖おみくじを引く集いがあった際にですね、最近のおみくじとは違ってですね、こちらのなんと今日ね、吉小吉今日なんかがある中の今日がですね3割と、この日もですね、まあ不吉な札がね続出しながらも、自分を顧みて成長するチャンスの意味が込められているということでね、そちらの住職の弁によりますと、今日が出るたんびにまあそういったわけで逆にですね拍手が湧き起こるようなことでね、むしろ大吉の人も今日の方が良かったといったようなねことだったらしいんですけども、まあそんな風にして改めてですね、当学芸部も極めて脆弱にしてマイナー放送でありながらですね、本日でなんと350回放送ということでね、この春にはまた7周年を迎えるということも含めましてですね、とにかく初心忘るべからずでですね、気取らず騒がず慌てることなくね、今後も大いに頑張っていきたいと思われた、そんな三万万ことキーボーイドと、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、大晦日ですね、昨日はちょっとリッチな夜でした。初めてフォアグラを食べ、その後は帝国ホテルでのバーでアダルトな夜でしたとあったかと思いきや、新年早々にはですね、ちょ九州までいろんな方に迷惑かけながらの旅でした笑いとしながらもですね、ふっつりそれっきりの更新が普通ということです。まあ音沙汰なしみたいな、さてさて、そんな彼女の今年はですね、あくまで、アダルトゴージャスチックにお送りしていくのか、はたまたこれまで同様やさぐれ感満載でお送りされるでしょうかね、何がともあれそんな学 F 第3週目サブパーソナリティではこちら、
前田ゆかりです。おめでとうございます。
はい、どうも明けましておめでとうございます。まあ何がともあれそんな前田さんは今年ですから、はい、新春初めての一発目の放送ということには違いないんですけど、
はい、そうです。
さあさあ、去年の暮れはなんかすごくまたアダルトチックな、はい、ゴージャスな、
ちょっとだけ
ね、夜があったと思いきや、
はい、
また新年早々には九州の方まで
ちょっと
ずいぶん、またそれは去年つながりでの九州ということなんでしょうか、それとも全く違った、
突拍子もなく大晦日に行こう、
うん、
みたいな、
急にはあ、すごいですね、そこは
そうだ、九州へ行こうみたいなな
んでそこ JR チックになってるおお、まあとりあえずでも、何ですか、やはりその年末からその新年にかけては、お体も特に問題もなく、
もう年末のために体調を管理してきましたから。
ああ、そうなんですか。
休みを楽しくするためにはやっぱ風邪ひいちゃダメですよね、は
い、なるほど。ということは、まあ、そのなんです、自分的にはその納得のいく年末年始であったのには違いなくて、なかなかエンジョイもして、おいでだったと、はい、いうふうなことでしょうか、
はい、
これどうなんですかね、年末のこの帝国ホテルっていうのはまたちょっとこう興味津々じゃないですか。
いや、それはたまたまですよ、そういうのもいいんじゃない、うん、みたいな感じの流れです。
いいんじゃないみたいな、もうちょっとこう掘り下げていただくと、リスナー的にはこうなんとなくね、やっぱりこう興味
掘り下げなくていいですよ、
しようとしてですね、
掘り下げなくていいですよ。
あ、そうですか。私、はい、ほらプライベートの部分でいろいろ個人的にはちょっと伺ってましたんでちょっとこう、
全然あの関係ないです。
あ、関係なくて、
はい、関係ないです。
そうですか、はい、まあそこら辺はあんまり掘り下げちゃうとこ
う、そうです、
あれ地球の裏側に出ちゃっても
具合悪いんで、ブラジルとか行っちゃったら困るんで、
具合悪いんでね、はい、あ、まあいろいろとこうヘビとかジロニオ出てきても具合悪いですね、
困るんで、
なんかコブラチックだねあ、そうですか、
はい、
まあそういうこともなく、お一緒に、九州の方はいかがだったんでしょう。
九州は寒かったです。
寒かった、ああそうか、ここのとこなんかね、はい、鳥取とか広島なんかで雪が降ったりとかみたいな
話、もう雪でしたもん、あの全然今年まで雪見てないのに九州行って雪見ちゃったみたいな
感じ。ああそうか、わざわざ九州まで行って暖かいところまで行って、寒い宮崎の方とかもね大変だと。
寒いです、
でも相対には楽しい旅行だったと、はい、いうふうなことなんでしょうか。
そうです、本当にご迷惑をおかけしまして、
あ皆さんにそれぞれね、はい、はい、そんな前田ゆかりはですね、今年も皆さんにご迷惑をおかけ しながらですねお送りしていくそうでございますけども、はい、さあでもやはり今年新年、明けましてね、はい、やっぱりまあ抱負みたいなことを伺っていきたいなというふうな向きでございますけど、いかがでしょうか。
抱負ですか、
はい、
今年はあの去年は結局5月の舞台を最後になかなかその後、うん、舞台とかもなかったので、うんうん、今年はあのちゃんと今月も宣材も予約してるんで、宣材写真撮りに行って、
なるほど、
そこから、まあうん、もっともっとオーディションにつなげていって、
お
まあぼちぼち歌もやりつつ、
はいはい、ということはやはりその希望と期待に満ち溢れた1年に、していかなきゃと
そうです、ね、
なりそうかなみたいな予感があったりするんでしょうか。
輝かしい功績が残せるように、
うん、残せるようにで、ということはそれにやっぱり連なってラジオドラマの方はまた今日も、今日で 何作目でしたっけ。
今日で4なのでだいぶ物語が進んでまして、
いよいよ
もう
佳境に、
いよいよ物語の展開が急展開
していくとしていくいうふうなことがあったりとか、はい、そこはそれでまた楽しみにさせていただくというふうなことで、はい、それは自分の持ちコンテンツですからね。
はい、そうです、
はい、それとまたその今年のその何ていうんですか、はい、予兆といいますか、いい意味での吉兆を感じさせてくれるような、
はい、
いろいろネットワークの広がりという部分ではなんか、お友達の方で、
はい、
お友達と申し上げてよろしいんでしょうか、
はい、
モノマネの今時ですね、
旬な、
旬な、いやいや今時旬なモノマネの、本当にね有名な方をいろいろとこう おなじみだったりする中で
、はい、
お友達たくさんおいでなわけでしょ、グラプラ高橋さんとか
ぼちぼち、
年末にはグラプラさんなんかとこう、
あのそう飲もうかみたいな話もしてたんですけど、うん、結局タイミングが、うん、まあ、私もバタバタ結構年末はしてたので、
はいはい、いやでも彼もなんかブログとはやっぱり拝見してますけど、
はい、
だってなんかコンテストとか、
はい、いやまあ、忙しい時期ですよね、まあ、年末年始お互い忙しかったの で、
ね、
そうですね、
他にそういったこうネットワーク的にはどうなんですか。あなたはそういうお友達、今年のそういうどんどんネットワークを広げていきたいみたいな向きで言うと、
ネットワークですか、
うん、やっぱりその声優さんつながりだとか、さっきのモノマネのねグラップラさんだとかいろいろ終わりじゃないですか、
はい、
そんな中でやっぱりは声優舞台みたいなことになるんでしょうか。
そうですね、きっと。
なるほどね、
はい、
はい、じゃあまあそんなことでですね、今日もまた学芸的には、
はい、
前田ゆかり担当放送でございますけど、何がどんな風に飛び出すのかまたなんかこう大物ゲストがですねこう、
はい、
ドーンみたいなことがあるかもしれませんし、
はい、
その辺も楽しみにお送りしてまいりましょうよ、
はい
ね、はい、そんなこんなで、新春第2発目の放送になりますけどもね、前田ゆかりさん的には今日は今年初めての放送という形でね、はい、お送りしてまいりましょう。いつものサンママンことキーボー伊藤と
前田ゆかりの
マブダイ
FM。
始まりました、本日の枠大 FM でございますけど、あそうかそうか、でも、はい、あなた自身はその、はい、お友達とかネットワークで、
はい、
そのモノマネの方とかいろいろお知り合いだったりお友達だったりするけど、
はい、
あなたは別にモノマネするわけじゃないもんね。
私でも一回しましたよね、ここ。
え、じゃあったっけ、
菊池桃子やりましたよ、
ね、菊池桃子ね、やっとどうなんでしたっけ。はい、どうもありがとうございます。
寒いですか、やめてくださいよ。
寒い、そうそう、外も寒いし、スタジオの中も寒いのに。
寒さじゃないですか。
いやいやいやいや、まあまあ、でもね、はい、そういったちょっとこう引き出しみたいなものもね、はい、今年はまたどんどんと増やしていくみたいなことで、
はい。
ね、はい、新たな前田ゆかりを見ていただこうじゃありませんか、みたいなことで、
はい、
ね、学芸的に、抱負みたいなことで言うと、どんなことになりましょうか。
抱負、まあ、
ラジオドラマを完結させませんことにね、とりあえず、
まあ、来月で完結してしまうので、
はい、
まあその後ですよね。
ね、
はい、
うん、まあだからとりあえずはまずその完結を見るために、
はい、
ちょっとまあ今年も一つ
そうです、一踏ん張りして頑張ってみたいな、
頑張ります
ことですよね、はい、でそれ以降のことはまあそれ以降で考えていこうかなと、
はい、おいおいまた、
おいおいまた
新しい、
あなた本当にこう使いどころがあるようでないようで時々ドキッとさせられるようなことがあったりするしねあ、まあ、まあそこら辺はリスナーの皆さんと一緒にですね、はい、まあまあ楽しんでいただければなというふうに思いますけどもね、はい、さあ学園的に本日の書き方のメールの紹介から早速お送りしてまいりましょうか。今年も良い年になりますように、調和平和 .com めぐみさんからいただいてますね、メール&年賀状ありがとうございました。素晴らしく達筆で驚きでした。調和平和 .com は1月はイベント続きでかなりバタバタしております。先日は映画上映イベントでブースを設けてアピールしました。今週も浦安のイベントに参加しますが、いろいろなことがあって大変ですと、こういうことも承知で、やっていかなきゃならないんだろうな。キーボーさんは特にお一人ですから、全部自分が被らないといけないし、立ち上げ当初なんかはさらに大変な苦労があったようで、あったでしょうね。それでもとにかくいろんなことを楽しめるようになりたいです。キーボーさんもくれぐれもお体お大事にというふうなことでね、いただいております。チュアヘヨドットコムは浦安ネット FM のね、めぐみさんからでございますけども、前田さん的には特につながりっていうかそういうことはなかったんでね、
ないですね。
そうかそうか、でもそうか、坂本誰だっけ、民謡歌手の、
ああ、はい、
坂本さんね、はい、そうかな、だから私もそういうのはここまで来ちゃうと、もう今日で350回放送じゃないですか。
そうですね。
で、まあ、あの今年の春ですね、
はい、
あともう、おお、明けましておめでとうございます。え、今日そこの宴会そうなの、何、遊びに来てくれたの、
見学に行きました。
あ、本当、
ようこそようこ
そ、どうぞどうぞ、私のね、なじみのお友達で、学大周辺情報のね、よしきさん、
情報もですか、情報も。
あ、どうもどうも、お越しいただきました
ありがとうございます。
本当、明けましておめでとうございます。お変わりないですか、お変わりないですか、お変わりないですか、
お変わりないです。
大丈夫ですか、はいはい。いやいや、だから、今日この後、こちらのインファームさんで宴会があるっていうんで、
あ、なるほど、
それの、もう、なんていうの、発注主かなと思ったわけさ。あ、そうじゃなくて。だって、いうか、ヨシさんといえばやっぱりお酒じゃないですか。お酒とか宴会みたいな。ねえ。いや、だからそれで、もう早々お越しになったのかなと思ったんですけど、わざわざ来てくださったの。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
それにしても、でも放送終わったら居酒屋さんですから、もう普通に営業が始まりますんで、まあ、もしよかったらがっつりやりましょう。いや、もう懐かしいっていうか、もういつもお世話になってはいるんですけども、もうこの界隈ではもうちょっとドンですよ。もういやいやいやいやいや。
ドンですか。
もうだって知らない人いないもんこの界隈で。すごいですよ。もう、後でまたね、いろんな形でもしお時間がありましたらお伺いしたいことも、はい、いろいろとねお伺いできるようでしたらお伺いさせていただければというふうに思いますけどね。お友達の方もお見えになっていただいたところで、先ほどのお話ですけど、浦安ネット FM ね、はい、だからさっき途中までお話ししたけど、はい、またほらこういう飛び降りじゃない、
飛び降りちゃいました、
おいでだったりして、要するにほらもう自分の中でもね、ちょっと整理できなくなってきてるね。この放送の時にはどなたが来て、この放送のつながりだというと、さっき言ったみたいに、はい、あれ、メグさんとは坂本とはつながってるけど、ジョーの時じゃなかったのかとか。
そうですよね。人間関係が、あ、ごちゃごちゃしてます。つながりがですよね、
そうそうそうそう、
後ろの。
そうそうそう。で、だからそういう意味じゃね、学F もね、まんざら無駄じゃないっていうか、
そうですね。広がっていけると。
という、こんなことの証だと思うんですよ。私の頭、はい、もう、足りない頭の中でさらに整理ができなくなってきてるということは、なんでおかしいんですか。いやいや、本当にそういうの、ちょっと苦手な方なんで、
はい、
でましてこれ だいたい俺とか名前覚えない人じゃないですか。
そうですね、
そうですねとか言うな。まあその通りなんですけど、はい、だからそれがますます整理できなくなってきているということと、
はい、
私を頭越しにいろんな方たちのこうネットワークが広がりつつあるんで、はい、非常に興味深くも面白いのかなと思ったし、
うん、
だからね、私今日はよしきさんが来てくれたからね、
はい、
ちょうどいいタイミングなんだけど、後でちょっとお話しますけど、忘れないで、僕忘れてたらまた言ってもらいたいんだけど、
はい、
第5週目のほら古藤祐樹さんとか言うね、古藤さん、
はい、
あの人はほら IT 系の、まあ NHK のほらこうお仕事の発注受けたりなんかしてね、
はい、
やってる方で、
はい、
まあ、要するに IT 系の企業の女社長と、まあ、事業主なわけじゃないですか、
はい、
で常識さんも IT 系得意なわけですよ。でまた電気関係だからね、またそういうんで会社がもともとのね、 だからそういう形でこう以前からちょっとつなげられないかなぐらいに思ってたわけさ。ところがほらもう自分がもともと将来のほらまあそのねちょっと生臭なのと、はい、なかなかそのタイミングが合わなくて そ,、ね、そういうマッチングみたいなことできなかったりしたんで、はい、今日だからたまたま今日お越しになったんでそんなお話もできればなと思ったりしてんだけど、はい、だからまあ元のお話に戻しますけど、はい、それぐらいいろんなネットワークが広がりつつあるんで非常にこう興味深くもありがたいなと思ってるんですけど、はい、前田さん的にはどう学F でつながったネットワークとかそういった形になるとどなたが一番今お近づきだったりとかそういったこう恋にしておいでだったりとか。だってグラップラさんとかもそうだもんな。
そうですね、まあ、忙しいので、まあ、たまにしかメールはしないんですが、うんうん、まあ、向こうも忙しいだろうしみたいな、はいはい、まあ、タイミング合わなきゃ、はい、まあ、飲みにも行けないので、
うんうん、まずそこから第2第3のね物前のこう家庭の方だとか、
そうですね、ね、
テレビ
に繋がっていけば
メジャーどころの方とね、
またゲストとして、はい、あの来ていただければ、
そこからまたずるずるっとまた大物が引っ張り込んでね学F的にさらに盛り上がっていけたらいいじゃん。
そうですね、
ね、はい、はいはい、まあ、まあそんなこんなで、はい、さっきの、まあ、元のお話に戻りますけど、はい、浦安ネット FM のね、はい、チュアヘイドットコムのめぐみさん、ますますそちらの方のねラジオ局の方のご繁栄ご発展の方ねご記念いたしておりますし、はい、またお時間ございましたらいつでもね、はい、学大学の方に、お出かけになっていただければなというふうに思いますよ、はい、はい、続きまして、
はい、新年一発目と素敵な放送に出ることができてとても嬉しかったです、うん、天音夏さん、
あ、なっちゃん頑張ってくれて
るんだよ、はい、なっちゃん頑張ってます。相変わらず素敵なサンママンさんと一緒に、うん、自分的にはとても楽しくさせていただきました、
はい、
宣伝もさせていただきありがとうございました、うん、それで今後ですが、うん、私のコーナーはいろんな役者さんたちを呼んで普段は話さないことを話したり聞いたりして自分の向上や自分の知り合いの活動を広めるきっかけや宣伝にする場にしていきたいなと思いました、
うん、
もしよろしければ来月呼べる人に声をかけたいと思っているのですがよろしいでしょうか。
あ、全然それは問題ないんですけども、だから本当になっちゃんなんかも、はい、やっぱり前回の彼女の担当放送の時に、はい、同じ、1月の末になんか舞台が吉祥寺の方で終わりらしいんですよ。
はい、メール来ました。
あ、本当、はい、なんかそちらにご出演の、まあ、お仲間の方というかチームの方をお連れになっていただいたんだけど、
はい、
それこそガールズで3だからなっちゃん回して4名さんになったのかな、
はい、
もうガールズトークで賑やかにお送りしたわけですけど、
はい、
もうおじさん幸せですよね、はっきり言って
そんな中
で
言われると、お花
おそう、もう両手にお花でね若い子たちの中で混じってお話できるんですからありがたいんですけども、
はい、
だそういった形でなっちゃんの方もやっぱり自分の中でいろんなお友達でラジオ出たいとか、
そうですね、
そういうこうメディアに、興味とか関心を持ちがたくさんおいでなんで、
はい、
ま、それからこうどんどんネットワークが広がっていくみたいなことがやっぱりこう金沢で考えられるんで、はい、非常にこうありがたいなというふうに思ったりするし、はい、まあ、期待もしたいですよね、
はい、
お嬢からの紹介じゃないですか、もともとなっちゃんの場合ね、
はい、
だからどうなんですか、改めて前田さんから見ててなっちゃんに対する期待だとか、またなっちゃん頑張ってみたいなとか、
まあ、なっちゃんこれからですよ。
どんだけ上から目線、
いや、これからしようかと、まあ、どうしても結構離れてるじゃないですか、ぶっちゃけちゃうと、
はいはい、
離れてるので、うん、どうしてもやっぱりその妹的な感覚になっちゃうじゃないですか、あの、
うん
うん、見守ってあげたいなっていう将来を、まあ、ね、私とはちょっと違うので、
はいはい、私と違うのでまだ将来丸見だし
そうそう
私はもうちょっと やさぐれちゃってるんで、あ、そんなこともないんでしょうけどもうんうん、うん、なるほど、そういった意味
そうです、
これからだから
そうです、
ちょっと頑張んなさいよみたいな、そんな感じなのかな。
もっともっといけます。
いや、彼女でもね、ガッツあるしね。
いや、ありますよ。
あ、でまたきちっとしておいでだから、うん、まあ、そういった部分でね、こう協調性を持って一緒にやっていけるのかなっていう部分には楽しみにしてますし、大、はいに期待も申し上げたいなというふうに思ってますね、
はい、
はい、続きましてですね、ちょっとまあお堅いところではございますけども、まあ、ちょっと今この局面的にね、政治的にですね、いろいろとそういったまあまあニュースソースにあふれておりますんで、
はい、
申し上げておくわけなんですけども、
はい、
法人税減税は中途半端、メリハリ効くシンガポールの経済政策についてという形でね、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいてますよ。で、昨年末に一泊三日で、シンガポールを視察してきました。シンガポールを選んだ理由の一つは経済成長が著しいことにあります。2010年に IMF が行った世界経済の成長予測でシンガポールは年率 15% の高い伸びになっております。何がシンガポールの経済成長を支えているのかといえば、その背景に同じく2月には新経済成長戦略を策定したことが挙げられ、そこから観光客は急増し、7月には1ヶ月で100万人の観光客を集めました。日本は月に60から70万人ですから、日本を大きく上回っています。 その要因は2010年に2つのカジノ総合リゾートが開業したことにあります。興味深かったのはカジノ施設に入るのに外国人やパスポートを提示すれば無料で入れるに対し、シンガポール人からは1回の入場につき100シンガポールドル約6300円を徴収していたことです。これは国民がカジノ漬けになるのを防止するための税金だそうで、全額が国の収入になります。税金といえばシンガポールの税率の前では日本の減税は何とも中途半端に移り、メリハリの効いた政策を素早く決めることが成長の秘訣と感じましたといったふうな、ね、ことでございますけども、海田原西さん、
はい、
今もう時の人じゃないですか。テレビで見ない日ないでしょ、このところ。特にほら、あ、大丈夫ですか、政治関係の話、大丈夫ですよね。
まあ、ぼちぼち。
ぼちぼち。ね。いや、海田原西先生は、本当に去年、学芸風に、放送に、まだ、祐天寺でやってる時に、
はい、
学芸風の放送に、ご出演いただきまして、
はい、
その映像がなんと、動画放送になってますからね。YouTube で。で、サンママンが、
はい、
海田万里を向こうにしてですね、
はい、
大向こうにして、こう私と、もう政治的な、哲学的な、こうそんなね、あれじゃないんだよ、俺だって。
いつもいつも、大人を働けてる場合じゃない
と。いや、動画見てくださいよ。結構まともな会話してますから。でしかも何が違うって言ってね、俺いつもほら、マントでこんなじゃん。
そうですよね。
うん、スーツにネクタイで
対
応してますから。
ですよね。
でも、被るものはちゃんとサンマは被ってますけどね。
まあ、サンママンですよね。
はい。まあ、それを見てですね、海田さんも、そういうサンママンさんとね、はい、そういう政治の話ができると思いませんでしたら、私だって思ってなかったんですけど、まあでもね、地域に密着した形で、
はい、
海田万里さん先生にも、
はい、
学芸風にご参加いただいて、
はい、
またいつの日かまたね、
ね、
ひょっとしたらどなたが来られるか分かんないじゃないですか。
ね、はい、もっと勉強しなきゃですね。
なんでさ慌ててどんどん行くんで、大事な話じゃないかなって今、
はい、
いい話でしょ、
はい、
ね、でも私だってそれでこういろんなネットワークをねこう駆使して学芸を盛り上げようとして頑張ってるという話ですよ。
はい、
ね、はい、はい、何か気になることでもあるんですか。
ないですよ。
ないですか。
はい、
はい、まあ、そんなこんなでですね、海田先生には政治ね、まあ、本当に今経済の方で大変ではございますけどもね、応援に頑張っていただくというふうなことで、学芸府は学芸府としてね、
はい、
地域に密着した形のメディアとして応援に頑張ってまいりたいと思いますし、はい、また今日嬉しい情報ありましたよ、
はい、
そういった意味は学芸府頑張ってるなっていう部分と、
はい、
目黒のサンママンが頑張ってるっていう部分では、
はい、
これこそまたリアルタイムのお話なんで、
はい、
手前味噌にはなってしまいますけども、
はい、
一応フレッシュなニュースなんでお届けしておきますけど、
はい、
間違いだったりとか、いやそれはなんていうの、そういう、ちょっと勘違いだったりするとあれなんですけども、
はい、
逆に言うとその情報に触れられた方がもしおいでるようでしたら、ぜひ学芸にまたニュースを寄せていただきたいんですけど、
はい、
なんと今日マスターに、インファームのマスターに、
はい、
オープニングの設定してる時にお話を聞いたところによりますと、
はい、
そのままの曲なんかこの前流れてたよってテレビで、それもしかも恋の街楽大がいやこれは YOSHIKI さん嬉しいんでしょ。いやだからそれはさすがにご覧になってないね、ご覧になってないね。そうなんだから、恋の街楽大のだからマスターほらいつも演CM で流れてるじゃんこの番組の中で。
そうですね、はい、流れ
てます。聞き馴染みがあるから、
はい、
テレビこうぼんやりかどうか知らないけど見てたら、
まあ、
どっかで聞いた曲あるなと思ったら俺の曲だったって言うんだよ。恋の街が下り、恋の街が下りって、そのままもモノゾロしてたもんじゃねえなというふうな形で。
顔は出てないんですよね、きっとね。曲が流れただけなん
だからなんだよ、別に出てたって出てなくたっていいじゃない、そこは。
いや、そこ大事じゃないですか。
あ、そうかな。
誰が歌ってんだって話になります
よ。だからそう、逆にそれでまたニュースになると面白い。ほいで、実はこれ見たらこれだったりとかして。またそれ、ドン引きだったりとかして。いや、だから置いといて、でそういうね、ニュースがあったという話を聞くだけでも嬉しいじゃないですか。
そうですね。
今年2011年はもう学芸風また大ブレイクだし、
ね、飛躍できる年になるじゃない
ですか。サンママもまた2003年のメジャーデビュー以来、もう一回ちょっと、
メジャーに
再ブレイクしないと。
再ブレイクしますか。
いや、そこはもういろんな人にぶら下がってて、頑張ってお送りしていかないと。私だっていい時期があったわけですから、もうそれからも早7年、8年ですからね。
はい、そろそろまた。
そろそろまたちょっと頑張って。
最年少の時期ですよね。
それはもう最年少って、再燃していきたいなという形でね、はい、本気で思ってっか。
思ってますよ。
あんたもスタッフなんだから一緒になって盛り上がっていくみたいなことにならなきゃいけないし、もちろん前代からもフィーチャリングして皆さんにねやっぱ見ていただいて、
まあ、パーソナリティ、まあ、サブパーもやっぱそれぞれに、はい、それぞれに露出していけば、まあ、聞いてくれる方もまあちょっと増えるのかなって っていうのは、
露出していかなきゃ、もうこんな ね上下の黒でね決めてる場合じゃないね。冬だってちょっとこうウサギのこうポンポンみたいなのつけたりとかあるじゃない、そういうのこうバニーちゃんみたいな、今年ウサギ年なんだからさ、せっかくの
それあのキャバクラ行き
とかじゃないけどそれはね個人の趣味思考もありますけど、
顔かいですよ、
いやいや、まあ、だからリスナーの皆さん的にもねそういうのをねこうイメージしていただいて、ラジオだから楽しんでいただくみたいな、ね、言ってる俺が一番恥ずかしいんだけど、まあまあそんなことでね、みんなで頑張って参りたいと思いますけどね、
はい、
はい、今日はまあそんなことでですね、はい、本日の1曲目でございますけども、はい、前田ゆかりさんのね、はい、担当放送ということには違いないんで、はい、1曲お聴きいただくわけですけども、
はい、
今日はでもシークレットで楽屋には超ビッグな、
はい、
本当に今までにあのさっきの楓先生じゃないけども、
はい、
いろんなさまざま薬満さんだとかね、
はい、
それこそ町田忍先生だとか、
はい、
いろんなそれこそ、まあ、ロックのね直訳ロックの王様とかいろんなもうビッグな方お越しになっていただいてますけども、はい、今日はまたこれかけ根なしスペシャルなビッグな方をお招きしているようなんで、
はい、
その辺を楽しみにしていただきながら、
はい、
本日の1曲目聴いていただきたいと思いますけども、さあ、はい、じゃあ前田ゆかりさんのナンバーで、
はい、前田ゆかりでナンバーズです、
うん、はい、聴いていきましょう、こちら。そんなことでね、聞いていただきました。さあ、前田ゆかりさんのナンバーをお届けしたところですね。 さあ前田さん、
はい、
いよいよですよ。学芸府的にはもう久しぶりの超ビッグなゲスト、はい、私の中ではね、
はい、
そうですね、それこそもう団体でね、はい、ガーッとこう勢いで来るところが、映画の印象が強くて、
はいはい、
それもね、あの長渕剛さん主演のトンボっていうあの作品の中でね、これはもう血みどろの体を張ったいい演技を見せていただいたりなんかして、
はい、
もうそこからもう本当に兄貴的なのね、まあ、年齢的にはちょっと私より年下になるんだと思うんですけども、まあ、皆さんにはもう兄貴ですよ、皆さんにとっては、はい、そんなビッグな兄貴ご紹介してまいりましょう。本日は前田ゆかりさんからのご紹介、相川翔さんですよ。
どうも、相川翔です、よろしく。好きな食べ物はカブトムシ、よろしく。
ガーシ
ャン。いやどうもね、
どうですか。
いや本当にね、今日呼んでいただいて、ね、
いやどうもこちらこ
そ。いや本当ね、
カブトムシ今日も早速、うんね、何匹ぐらい行っちゃってますか。
いやもう30から40ぐらい、
30から40ぐらいですか。
もうずーっと探しててね、
で飼育してらっしゃるんですよね。
そうね、うん、たくさんね、はい、育ててるのよ。
なるほどね。
で今日もいるかなと思って、でずーっとねこう中目黒から、
はい、
ずーっと行ってね、学芸大にね、
はい、ということで、
は
い、
降りてね、
スポッターかなんかで、
そう
それともベントラーかなんか、
いや軽トラ、
軽トラで、そろそろもうなんかバケの皮が、
いや軽トラいっぱい詰めるからね。
あ、なるほど、ね、
カブトムシ食う方いっぱい詰めるから。
お魚釣りとかもなさってらっしゃる。
釣り大好きね。
釣り大好き、
そう、常に目黒川で、
ね、もうすでにちょっと、もう
全然詰めないよね。
相川さん、相川さん、そんな相川さんいないから。さすがに相川さんもうちょっと壊れ加減なとこありますけど、そこまで壊れないでしょ。
ああそう。
ということは、この下りいつまで続けてもしょうがないので、
そうですね、
そろそろ本格的にご紹介させていただきたいと思いますけど、
はい、どうも。
そんな再企画の、
はい、
もう今モノマネといえばですね、本当に旬な方でございますけどもね、はい、花香芳明さんです。
どうも皆さん、花香芳明です、よろしくお願いします。
いや嬉しい、
いやいやいやいや、ありがとうございます、読んでいただいて。
もうなんつってもですね、もう学芸府的には前田ゆかりとですね、まあグラップラー高橋さんの振りをやってたんですけど、私どこでこう自分を自己制御しようかなと思うぐらい、相川さんって、相川さんってもうセッティングは用意してあげてるのに、もう花香さんって言っちゃいそうで。
あ、そうですか。
相川さんのモノマネして言っちゃいそうで、も
う。ありがとうございます。
自分を抑えるの精一杯なんですけども、
いやでもあれですね、
よかったですよ、
打ち合わせの時とガラッと変わりましてね。
あ、そうですか。
なんか頭の上に魚が乗っていつの間にかアメリカンスタイルになってますけどね。
そうなんです、
ちょっとびっくりしましたけど。
いやいやいや、もうこんな感じでね、ラジオに頑張ってお送りしてるんですけども、
はい、
それにしてもでも前田さんと、花香さんっていうのは、
はい、
どんなつながりだったのか、そもそもその辺からちょっとお聞かせ願ってよろしいでしょうか。
一度ですね、
はい、
パーティーで、
パーティー、
ご一緒しまして、
パーティーってもいろいろありますけど、
それでまあ、ラジオやっていらっしゃるということで、
はいはい、
まあ、そんな感じでお話が弾みまして、で一度もしよかったら遊びに来てくださいということで、
はい、
じゃあ僕行かせていただきますと。
ありがとうございます、
それでね、
それで
今日遊びに来たんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
でもその時にやっぱりこう、まあね、グラップラーさんつながりというふうなお話も正直、
はいはい、
マジである
ところですよね。
そうですね、
はい、
グラップラーと一緒にいたんで、その時。
そうです、
仲いいんですよ。
そう
なんです
か。そのつながりで、
グラップラーとはもう毎日のように電話してるんですよ。
ああ、そうなんですね、
まず電話かけて、
うんうん、
元気ですかって聞くんだよ。それがね、好きなんです、はい、僕。元気ですかって言うと、元気ですよって言ってくれるんですよ。はっはーって言ってくれるんですよ。
あ、そうなんですか。
でもそれがね、ちょっと僕的にハマっちゃって、常に電話して元気ですかって聞いちゃうんですけど。
もうその時点でもやっぱり仲良しみたいなものを意思の疎通があって、
そうです、そうです。
お互いそれでコンディ
ションで。で、大体電話で用事があったりするんですけど、大体5分はお互い猪木で喋ってるみたいな。
お互い猪木で喋ってる。
どうですか、最近はね。はっはー、バロっていう。
なるほどね。
それがモノマネ芸人の会話です。
会話なわけですね。これも楽しくていいでしょ、前田さん。でもそういった部分で
言うと、いや、いいと思います。
ね、一家に一台みたいな感じでは。
そうですね、よく言われます。
でも後輩とかでもやっぱりオードリーの若林さんとかね、いろいろ、
どうもオードリー若林です、よろしくお願いしますね。急にポンコツのカスがいないんでね、すげえやりやしいぞっつってね、こういうのもね、
そんなはずね、楽しみね、
やらせてもらってるんです
けど、これは本当楽しい。もうだってフレームは出てくるわけだから、内田の小槌みたいな。
そうです、
ね、金八先生。
我々教師がシャッターみかんを作ってるんですね、これ。はい、いやもう本当、学芸大 FM 最高
ありがとうございます。
はい、はーい。
いやいや、でも、恵比寿先生的にはどうなんですか、最近、やっぱり競馬の予想とか。
あの、俺ね、やっぱりね、あの、こういや、ダメだ、俺、ちょっと言えない、やめて、恥ずかしいんだ。俺、恥ずかしい、ダメだよ、
ね。競馬はいいんですけど、ボクシングとかもらったりするんですか、亀田さん。
まあなあ、やっぱ俺強いからな、3階級制覇、まあ今感じてしまったけどな、
いやいや、全然問題ないと思います。
まあやっぱな、親父の言うこと聞いてれば間違いないから、世界一のな、親父やからな。
でも、亀田さん、結構お笑いも好きだったりするから、それは若手からもう年配のね、例えば中田カオス師匠とか。
へえね、やべえ、あのなんちゅうか、非常にね、素晴らしい漫才やと思いまして。ありがとうございます。
M1 テイクで、
そうなん
で、でもシリアスなところで市原さんなんかも、
う
ん、
やっぱり俺すげえ芝居とかすげえ愛してるから、やっぱりこれから熱くはっつってはっつってはっはっはっ
は
っしか言わないはしか言わない
ですよ
市原隼人さん。いやでもそういう行くんですね、やっぱりそういうシリアスな方からこう、
そうですね、
役者さんからいろんなレパートリー、
やっぱ見てて気になるんですよ、テレビとか見てて。
なるほどなるほど。
市原隼人君とかは、なんでこんな熱いんだろうみたいな、でなんか喋り方もなんかすごい、なんでこんなに頑張った喋り方してるんだろうと、俺は絶対甲子園行くからや、みたいな。
いやいや本当ですよね、だけどあの私ちょっと、まあ、本番前にもお話しさせていただいたんですけども、はい、そのグラップラーさんがね、マヤさん、やっぱりほら王道っていうかアントニー猪木さんとか、はい、まあ、ボビー・オローガンさんとか、はい、藤岡達也さんでしたっけ、
はいはいはいはい、
とかああいう形の、まあ、これまでもどなたかやってこられたような方たちがレパートリーの中で、終わりの中で、はいはい、こちらはね、そういった部分でいうと、はい、本当に新しい旬のところをですね、うん、人の行かないこう道といいましょうかね、うん、その辺をこう追求しておいでたという部分で非常に興味深くね、うん、拝見してたりなんかするんですけども、
はいはいはい、
その辺のこだわりってやっぱり終わりだったりするんでしょうか。
やっぱありますね、やっぱりまず、まあ、テレビ見てて、まあ、ちょっとモノマネしたくなる人ってやっぱ出てくるんですよ、
はいはい、なるほど。
そうするとやっぱり、あでもこれ誰かやってたなとか、はあはあ、あこの人の前で誰かやってたなとか、あこの人誰もやってないな、よし研究しようみたいな。
なるほどね。例えばだから中尾明さんなんかは普段やっておいでの方結構多いじゃないですか、中尾さん。
やっぱりね多いんだよな、だからね見てて思うんだよ、能書きはいいんだよ
みたいだね、だから新しいところで言うと小栗旬さんとかね。
そうなんですね、あの小栗旬とかだとあの花より団子っていうドラマなんですけど、まあその時にすごい甘い声を出して、牧野つくしを呼ぶんですけど、ほうほうほう、その時の呼び方が、はい、牧野ってこう呼ぶんですよ。こういう部分ずいぶん甘いなみたいな、
なるほどね、
やりたくなっちゃうんですよね。
だけど、まあ、その兄貴分みたいな形ですとやっぱり一番の、今お箱といいましょうか、相川翔さんだったりするんですけども、
そうね、
ね、
う
ん、だけど的場浩司さんなんかも、
いやだから俺すげえあのこう歩いてて目の前からゴミ人間が来たんですよ、でバーっつって、でマジですげえびっくりして、マジ本当なんですよマジでっていつも嘘みたいな話するんですよね、あの人
だけど
絶対見たことないだろうみたいなのをすげえマジな感じで喋るんですよ。
でもまあお芝居の大御所なんかもいますから、例えばまあ田中邦衛さんとかね、
じゃあ
重い空気になっちゃうの、
もう電気は通りませんよっていう、
そうですよ。
なるほど。しかしね、前田さん思ったのはね、はい、やっぱりそのいきなりドーンとか入っていける感じのモノマネのパターンと、前振りだったりとか、作業ちゃんと用意しておくみたいな設定のあるモノマネと、それぞれにやっぱり違うんだなみたいな感じが ね、はい、あのお見受けされたんで、あなたなんかほら結局こちらの、はい、本ちゃんの舞台とかもご覧になってるわけじゃない、やっぱり、はい、そのグラップラーさんも含めて、
はい、
やっぱそこら辺のこう違いっていうのはっていうか、あのこういうライブでこう目の当たりにするのは、うん、やっぱり本番の方はこうがっちりしたものを見てるから、それはそれで楽しいでしょ。
本番より今緊張してないですよね。
そうですね、
フラッとしますか、うん、そこら辺やっぱ B 型タイプだから
そこはなんすかそれ、あるんすか、
いやあるんじゃねえかなと思ってね、
それは
ね、
そうですか、
私まあそんな印象なんですけどもね。
あ、そうですか。
やっぱり B 型の人は本番強いの、こういうの全然そういうの頓着ないから、
そうですかね、
長嶋茂雄タイプなのやっぱり、
ね、
一郎とかね、逆にそういうのをこう緊張楽しんじゃうみたいなとこあるじゃないですか、長嶋さんじゃないですけど、長嶋さんなんかできたりするんですか。
どうでしょう、
おどうでしょうですね、
これは誰でもできます、
誰でもできますよ、
誰でもできますよ、
いやいやいやいやいや、まあ、でもこんなことやってると気がないんでですね、大変私と、まあ、前田さんの、はい、その趣味思考としては本当に大変ありがたいし、リスナーの皆さんもいつもでも聞いていたいんじゃないだからかなと思いますけども、学芸的にはですね一応コンテンツがございますんで、はい、そのコンテンツに沿って、まあ、学芸の番組の中 中で遊んでいただくというふうな形で、花香さんにはお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあさあ、そんなこんなでですね、今日の時事ネタでございますけどもね、まあいろいろと本当に、激動の2011年ということでスタートしてるわけなんですけど、まず最初にですね、これは本の著作文化関係でしょうか、佐吹さん、西村さん、芥川賞、直木賞は木内さん、道夫さんでしょうかね、続きまして高低益復興宝くじ、宮崎県が申請を検討、自然災害以外で初、続きまして夕張映画祭2月24日開幕、ディズニーアニメも上映、あ、噂によると花子さんはディズニーなんかお好きだって、ね、
大好きです
ね、なんかね、そんな話伺っておりますが
僕あの地元が千葉ですので、
千葉で、はい、
もう小さい頃から何回も行ってます。
あ、
大好きですよ。
なるほど、
はい、
その辺の引き出しないですよね、さすがに
ディズニー
も。いや、でもミッキーぐらいなら誰もできるんじゃない。
あ、だからろ、
ミッキーぐらい、ね、
ちょっとミッキーマウス。
あ、あるんですか。
いいですか。
ミッキーだよ。
ミッキー喋らないじゃないの。
いやいや、
喋りますよ。
それはあるんだ。
ミッキーの声ってあります
か。あるんだね。
ミッキーちょっと僕ミッキーみたいな声ですよね。
お前否定する否定する本に気悪いやんけお前。
いやでも、
僕ミッキー。
ひどいですね。
ひどいですね。
私の方がマシですよ。
やっぱできないものはできないんですよ。
じゃあ手出さなきゃいいじゃん。
やりたくない。
やりたくないからいかないですよね。
そこはやっぱりやりたくない B 型だからね。
そうそう、
いや、どうか分かりませんけど。いや、私は振った方がどうだったか分かりません。一応ね、ディズニーアニメも上映というふうな、
は
い、ニュースがありましたんで、振らさせていただきましたけども、はい、続いてですね、地元に元気を、スポーツ界をも黙祷ということでね、この阪神大震災が16年、続きまして、下ろした現金、切り付けられ、奪われる六本木の交差点ということがございましたり、すみません、被害県議の前回、選挙活動に関与、事務所突入容疑の 元組員でしょうか、続きまして、西平新阿久根市長が初登庁、竹原流の見直し、名言ですね、続きまして、今年のミスアメリカ歴代最年少の17歳に栄冠ということがございましたり、続きまして、一方でですね、これは17歳について、97歳ですね、音楽批評への挑戦、和田秀和さん、永遠の故郷が完結と、最後に細川俊之さんとは夫婦以上の仲だったというような形で、木の実奈々さん、この前亡くなられたんですよね、去年70歳ぐらいだったんですよね、そういったことでですね、その辺を、まあ、つらつらと10項目ぐらいピックアップしてみましたけども、お手本というわけではなくて、まあ、慣れたところで前田さんからいかがでございましょうか。
一応地元なんでやっぱ夕張映画祭じゃないですかね。
あ、そうかそうか、
やっぱ道民としては、
はいはい、
やっぱり、昔はちゃんと夕張の石炭の歴史村とか、
はい、
今は亡き、にも行ってるんで、
そうだよね、
はい、そこはやっぱ力入れて地元なんで、
メロンが美味しいですよね。
メロン、そんな情報小学生でも知ってるん
ですよ。そうですか。
はいはいはい。北海道どうですか？花香さん的には。
僕生まれて1回しか行ったことないです。
あ、そうですか。
仕事で行かせてもらって、でもその観光的なのは一度もないですね。
だからまあ北海道といえばね、やっぱりまあ私クラウンレコードのまあ一応所属してるの、はい、今あるんですけども、
はい、
もう音帯北島三郎さんがね、やっぱり今一番あんまり目がこう欲してないですね。
いや
欲してないですね。
濃いサングラスかけてるから目線がどこ行ってるか全然わかんないですよね。
見てるところがわかんない。
そういうことじゃなくて、俺が北島三郎って言った瞬間に、やっぱり行くんだったら目がこっち来るのかなと思って、今目が泳いでたんで、あ、これは欲してないなと思って。
サインがね、
ね、そこら辺がね、
はい、
いやとんでもないです。やっぱだからね、前さん、ここら辺結構難しいっていうのはね、
はい、
やっぱりこう、本当に何ですか、さんまさんだとか、はい、プロ中のプロの MC の方っていうのは、そこら辺をガッとこう引き出したいとか、いいタイミングでパス渡すみたいなことを考えると、やっぱりすごいなと思いますね。今自分でやらせてもらっててすごく思うんですけども、やっぱその辺。
特に
いやそうよ本当に。だからそのキャリアでね、後でプロフィールなんかご紹介しますけども、もういろいろ出てご出演しておいでなわけですよ、だからそれはもう林間から笑っていいと思うからね、だからタモリさんとか本当そういう意味でお上手なのかなと思って
ですね、
どうですかそれ一番絡んでみて。
いや皆さんやっぱ
どなたがお上手とか下手とか言えないでしょうけども、
皆さんすごいですよ。
やっぱりそうですか。
やっぱりいやでもやっぱこっちも、もう子供の時から見てる方々じゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱ緊張しますからね。
なるほどね、
正常心じゃないですよこっちが。
はいはいはいはい、
なんかそのパスも分かんなくなっちゃいますよ。
なるほどね、はいはいはい、
でも、あとで思えば、あの時あんな素晴らしい
パスを渡してくれたのにとか、行かせなかったなとか。
そうですね、
でもそれがね、どんどんとやっぱりこうキャリアになっていくのかなっていう部 分ではね、うん、さっきのあのちょっとまた北海道のお話戻っちゃうけど、うん、あの一度しか行かれたことないって言われたじゃないですか、うん、はいはい、でも多分これからいろいろね、それこそもどんどんと花子さんが大きくなってからにつれて、はい、もう北海道のお仕事増えてくると思うんですよ、
はいはい、
そうすると1回だけじゃなくて2回3回4回でも行くそのロケーションによっていろんなそのお仕事のキャリアだけじゃなくて北海道ならではの引き出しがどんどん増えてくるかなと、
あ、そうですね、
ね、そんな風に思ったりするから、うん、そういうものを積み重ねがやっぱりそのエンターテインメントとしてのキャリアであり、うん、またこのそんなんですか、そういうこうどんどんとオーソリティにつながっていくのかななんて思ったりするんですけどね、うん、そういった部分でいうとまた今度はぜひ北島三郎さんも期待しております。
勉強してください。
でもちょっと失礼なんですけど、やっぱ歌物とセリフ物ってやっぱ違うんでしょ。
全然違いますね。
違うんですよね。
全然違います、やっぱり
ね。
僕、うん、歌真似ってあんまできないですもん。
あ、そうですか。だから僕らなんかだって逆にあのセリフは回しはできませんけど、北島さんで振られたら、はあ、あーあーあーあー北で箱館ってとかポンといけるんですよ。でもセリフでって言われたらやっぱり難しいものありますよね。
やっぱりその違いなんでしょうね。
はい、
うん、
やっぱそれやっぱありますか。
あります、多分
商売商売で、あ、そうですかね。だからその辺のこうなんていうのかな、キャリアみたいなものはやっぱコロッケさんとか、
そうですね、
ね、引き出しも、
いやすごいですよ、
多彩でしょうね。
すごいですよ。
そういった部分で言いますね、私だからモノマネつながりまたお話しさせていただくと、あのコロッケさんとも一緒にお仕事させていただいたことあるんですよ。だって花岡さんもモノマネバトル、
はい、
しかも優勝しておいでと。
そうです、何年か前に、
うん、
新人コーナーで。
ですよね、私もそれで出たんですよ。
あ、そうですか。
でアルフィーのモノマネで桜井さんのベースのね、モノマネ出していただいたんですけど、その時にあのコロッケさんと一緒にお仕事させていただいたりとか、でその後でもまた六本木の飲み屋さんでこう偶然会って、
はいはい、
あの時のみたいなお話をさせていただいたりしたんですけど、やっぱりコロッケさんとか見てるとそういう部分でこうなんていうの、よどみなかったりとか、どんな形でもこう対応できる、その辺の底力っていうのはすごいなっていう印象やっぱありますか。
ありますよね。あ、すごいですよ、やっぱり。
やっぱそうですか。
やっぱああいう人たちはすごいですね。
気も違うでしょうしね。でこれからまあそういうのまた見てどんどん勉強して、
そうですね、
みたいなことには違いないんですね。はい、わかりました。じゃあまあそんな花岡さんでございますけど、気になったニュースソースってどの辺になりましょうか。
気になったニュースはですね、
はい、一応ラジオ番組なんで、
あ、ごめんなさい、
気づいてください、流れも一番、
あ、そうかそうかそうか。
はいはい、どうでしょう。
自由です。
全部気になりますけどね、
うんうん、
このミスアメリカ、
うん、
ね、歴代最年少の17歳っていうのは、はい、
うん、
これはその前までは最年少何歳だったんですかね。
じゃあ18歳からとかじゃないですか。
1年ぐらいのね。
なんてアバウトなんです
か。うまい、やっぱりこう違うね、これもう
1年ぐらい、
ね、打てば響くで、
はい、そうなんだね。
うん、
いや、でミス日本って、
はい、
最年少何歳なんですかね。
その辺もね、
でも、うん、ミスってもともと18歳以上のはずだったんです、あの応募が18歳から20何歳までっていう決まりがあるはず、
あるだはずだよね。
それありますあります。ないんですかね。
ないんですかね、
アイススケートの浅田真央じゃないけどね、
うん、
ああもう実力さえあればみたいな、
感じなんですかね。今 YOSHIKI さんが検索始めてるから多分教えてくれてると
思う。お願いしますよ。
あの人こういうの情報通だったりとかね、あの負けず嫌いだったりするから。
あのいい加減な情報だけはあのこっちで流してしまってるんで、
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫、はい、
ディレクターさんですか。大丈
夫、あなたもそんなに食いつかなくてもいいから、番組はこっちでお送りしていけばいいから。
びっくりした、さっきなんかあのビニール袋持ってフラッと入ってきたんでね、買い物代わりに。
いやいやいや、まあまあ後でまたご紹介
します。あ、そうですね、
はいはいはい、
あとは下ろした現金、
うん、
切りつけられ、
奪われる六本木
交差点、はい、六本木の交差点ってかなり人いますよ。
いますよね。
いや、もうそれはもう多種多様って言いましょうか、人種の留守みたいな感じになってますよね、
う
ん、今ね。
そうですよね。
これ何時なんですかね、昼なんですかね、夜なんですか、ね、
いやもう昼も夜もないですからね、不夜城ぐらいっていうぐらいでね。
なるほどね。
常に人がいますよね、六本木。
あ、それこそでも変な話、あの辺で飲まれたりとか、あのそういう芸人さんとかね、
はいはいはい、
あの集まられたりするのはよくあったりするしでしょうし、私オーディション受けに行ったことありますよ、六本木のモノマネのパブとかに。
あ、そうですか。
うんうんうん。
あ、何件か
ありますか。なんか情報をくれたみたいです。
はい、
ミス日本は15歳から。
15歳から。旬な情報で。
ずっと
旬な情報です、
うん、ありがとうございます。
15歳から。
なるほど。
152センチ以上。
あ、なるほどね。
ちっちゃい人はダメなんだ。152
センチ以上、あ、ギリギリ大丈夫です
ね。俺ギリギリで、
はい、はい、六本木の話の最中にありがとうございます。ありがとうございます。それは本当にありがたいですよ。それは本当にありがたいですけどもね。はい、でもどう、いや六本木のね、モノマネのその、はいはい、結構そういう箱ってあるじゃないですか。
はい、
あ、オーディション受けに行ったことありますよ。
あ、そうですか。
うん、
僕はあの新宿
なんだ。
キサラという。
キサラさん。
モノマネショーパーがありまして。
それは普通にお伺いすると、 あの、花子さんにお目にかかれる。
そうです、うん、毎月、月3、4回ぐらい。
いいですね、
いろんな方と一緒に出てるんですけども。
あ、そうなんです、はい、そこにじゃあ前田さんがお伺いして、あの、引っ張ってきてはったというふうなことなのかしら。
まあ違いますね。
違いますね。
多分一度も来たことはないと思います。
行こうかと思って。
不実ですね。
違いますよ。一人では行けないですもん。だって。
あ、そうなんだ。
そうですね。なんかこうお酒を飲みながらの。
なかなか行けないですよね。そういうところ
で。なるほどなるほど。
まあライブとかだと一人で見に行ったりできるけど、
そうなんですよ。
ところがこう何人かでお酒を飲みながら騒ぎながら見るみたいな。
なるほど、ね。
一人はさすがに寒いですよ。
まあまあそういうところのね、あのネタを こういうところでご披露するって言ったら、またそれは失礼に当たるのかもしれませんけども、何かやっぱ鉄板みたいなことあったりなんかするんでしょうか。
鉄板ネタ
みたいな。
いや、鉄板ネタはもう先ほどやった、あの、まあ、翔さんで登場してみたいな流れをいろいろと中身を入れて、はい、やってます ね。音を使ったりとかして。
あれでも発想の根源っていうのはどうなんですか。自分が似てるからってことから入ってるんですか。好きだからなんですか。
多分好きだから
でしょうね。やってみろって勧められてみたいなことなんですか。お前似てんじゃんみたいなこともあるんじゃないですか。
いろんなやり方がみんなモノマネ芸人さんそれぞれあるらしいんですけど、
なるほど。
僕はテレビ見てて、うん、気になる人をやりたくなるんですね。
あー、なるほどね。
見ててやっぱり面白いテレビだったり、はいはいはい、見てるとぐーっとその人のこと見ちゃうんですよ。
あ、
そうするとなんかやりたくなってくる。
なるほどね。そしたらもうそれは受ける受けないじゃんかかわらず、はい、も
う
とにかくチャレンジャーでやりたくなってやっちゃうんだ。
そうです。
そこはコロッケさんも同じみたいですよ、
う
ん、あの人も B 型ですからね大体。
あ、そうですか。
大体何かチャレンジャーなのよ。
集中しますからね、
集中力。そうそうそう、それでやっぱり超えていきたいみたいなね、そういうこうアグレッシブな気持ちがやっぱりもう、なんですか、チャレンジャーとしてのこう旺盛なんじゃないのかなと思ったりしますよね、はいはいはいはい、だからこの前もご自身のライブとかで、30周年ライブでしたっけ、
はい、はいはいはい、
100人のネタをね、無理じゃねえみたいなことを、いや、やるんだと、いうようなことで、本当に板にかけちゃったりとかね、
あ、
そういう性格っていうのは、やっぱりまあ B 型の特筆すべきところなのかなと思ったりして拝見したんですけども、
あ、そうです
ね、だから今のお話聞いてて、よく似てらっしゃるのかなと、
あ、
なんか見てるとやりたくなったんだと、
やりたくなるんです
よ、それも受けない、受けない、関係ねえんだ、はい、その衝動を抑えきれないん
ですよ、
ね、
そうです、そうです、で、やりたくなって、
なるほど、
ね、ちょっと似てるなって思い始めると、うん、どんどん研究したくなる。
なるほどね。それもおのずとやっぱりそのキャリアを積まれるわけですから、スキル的に上がってきますんで。
そうです、そうです。
結果的に似てるねみたいなことまで持ってきますよね。
そうです、そうです。
で、逆に意地になってもやるみたいなね。
そうです。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
そういった意味で私別のベクトルでですね、関根勤さんもすごい人だなと思うんですよ。あの人本当にお構いなしでしょ。
はい。
自分がやりたいことだけみたいなことだったりとか。
もう事務所の先輩なんですけどね。
あ、そうだそうだ、浅井さんですからね。どうなんですか普段は。
いや、関根さんはすごいですね。
独特のモノマネの世界。世界ですよね。
そうですね。
和島さんとかね。
はい。
和島さん行きますか。
えんに。だんぐ、あの、だんぐ好きに。
なるほど。これはもう先輩譲りの王道芸、ね、
王道芸
みたいな。帝王学みたいな。浅井企画のもう、
そうですね。
定番みたいな。
はい。
全部やるのか、浅井企画は。
何でもやっちゃいますから。
金ちゃんはやらないでしょうけどね。
何でもやっちゃいますから。
なるほどね。はい。関根さん、どうなんだ、どんな感じなんでしょう。
いや、すごい優しい方ですよ、
はい、
やっぱりもう普段からずっとね、うん、自分の好きなもの、
うん、
まあ、格闘技とか、
はい、
その話をずっとしてます
ね。なるほどね、そういった意味で一番可愛がっていただいてる先輩の方ってどういうこと。キャインさんもおいしいですよね。
そうですね、はい、キャインさん、天野さんとか、
はいはいはい、
ウドさんもいらっしゃいますけど、
うんうん、花が、今日は行くぞみたいな、
あんまないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、あんまそういうの、天野さんもお酒飲まないですし、
うんうんうん、
あんまりその飲み行くぞみたいなのはないですね。
事務所によってそれぞれなんでしょうね。
そうですね。
すごくそのだから、まあ、吉本さんね、吉本さんのお付き合いで先輩後輩大事にする、でしかももう絶対後輩にはおごらせないみたいなとかがシステムであったりとか、
う
んうん、もうなんていうかそういう淡白だったりするようなことがあったりとか、
う
ん、
そうですね、
いろいろ終わりなんでしょうね、
はい、
なるほどね、うん、はいはい、あ、私忘れないうちにちょっともう一回だけいいですか。
あ、いいですよ。
マツコデラックスさん、これだけちょっと興味あるんで、はい、お願いしていいですか。
ね、
私の好みで恐縮ですけど、
まあ、ちょっと見ててね、気になった、
はいはい、
私さ、もっと女子アナとか、
あー、なるほど、
本当に好きじゃないんだよね、
こういう感じで、もう言い切っちゃう感じね、はい、はいはいはい、
あのよ、
そうそうそう
みたいな、こういう、
私、だから結構、やっぱりその雰囲気からして、一発の、なんていうの、つかみというか、
ね、
あのこうアタック。感はやっぱり出てますよね、
うん、あ、そうですか、
あ、
ありがとうございます。
いや、素晴らしいですね、ありがとうございました。なんか前田さんのところはもうそれこの際だから 今だったら無料ですよ、
いや、あ、十分いただいてますけど、
ああ、そう、あ、いやいや、まあ本当になんかそんなことばっかりさせちゃって恐縮には違いないんですけども、とりあえずじゃあ、まあそん なこんなでね、はい、先ほど、まあ、愛識さんからも情報をいただいたので15歳からというふうなことですよ ね、 はい、そんな情報もございましたけども、全然これあの今日の時事ネタに関わるような テーマでのお話はしてませんけども、また持ち帰っていただいてね、はい、今日はとにかくあ、
はい、
ね、こちらの花川さんに、フォーカスしていくという形になりますので、はい、CM の後ですね、今日前田さんのほらドラマのこともやんなきゃいけないから、ま
あ、そうです ね、
はいはいはい、ゲストも来ておいでだというのに、はい、そこは押しとくとか押しとかないとね、はい、ドラマだからちぎれちゃうとね、次の展開が分かんなくなっちゃうから、う、うん、はい、そんなことで慶応レコードの CM に続いてですね、それぞれのサブパーソナリティのコーナーでは、まあ、ドラマお待ちかねの方もおいでだと思いますから、はい、お仲間の方も聞いておいででしょうなんでね、はい、前田さんのコンテンツではラジオドラマの方引き続き聞いていただきたいと思いますよ。まずは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
前田ゆかりさんからのご紹介、浅井企画は花香義明さんをお迎えしているということでですね、学F的なプロフィールのご紹介をですね、まずは申し上げたいと思いますので、もし訂正や不再事故等ございましたら何なりとご指摘いただければと思います。花香義明、生年月日よろしいですか。
はい、
はい、1979年10月12日生まれ、血液型 B 型、千葉県出身で、趣味がドライブ、ユーザー車検、ディズニー、特技が車バイクの整備、ブログの方は、花香義明のちっちゃくてごめんね。そんなにちっちゃいですかね。
160ないですか。159センチ。
そうですか、でもやっぱりちっちゃいってこと
ちっちゃい、
それ売りなんですか。
そうです。
あ、要するにその相川さんと比べ て、
出てきて、俺が相川翔だ、なんかちっちゃくてごめんねっていう、ね、そういうギャグ的なのがある。
なるほどね、
つかみで。
なるほどね、はいはい、さてそちらの方のブログでございますけども、ちっちゃくてごめんねですね。その他、ちっちゃくてごめんねじゃないな、花香義明のちっちゃくてごめん、はい、ただちっちゃくてごめんね、はい、その他ですね、メディア活動としては NHK クイズモンスター、日テレモノマネバトル、中でも2006年10月8日はそちらでは優勝しておりでございますね。続きまして TBS リンカン、フジテレビ笑っていいとも、ごきげんよう、トンネルズの皆さんのおかげでした、テレ朝はアメトークと、その他ですね、ただまあご出演という形で大活躍中の花香さんではございますけれども、はい、さあ花香さん的にはその他にですね、何かハマっていることとか一押し情報なんかも、加えていただきましても、あれなんですけども、いかがでございましょうか。
ハマってるものですか。
でも結構です。いや、今情報的にはとりあえず過ちとか、
はい、
訂正とかないですか。大丈夫ですか。
そうですね、
はいはい
はい、大丈夫です、
うん、
こんな感じです。
しかし本当に大活躍じゃないですか。
いや、あのそんなことないですよ。
いや、すごいですよ。
ものすごい先ほどから大活躍言っていただいてますけど、そんなことないですよ。
いやいや、十分ですよ。リンカーン、
いやいやいや、
私だってこの中で出たことあるのって言ったら、あれで笑っていいと思うぐらいですもん、だって。
あ、そうですか。はい、笑っていいと思う。結構2年前ぐらいに、うん、そのモノマネのコーナーがありまして、はいはいはい、それ出させていただいたっていう感じなんですけど。はいはい、
なるほど、なるほど、
はい。
いや、だってアメトークね、それこそもうごきげんよう、トンネルズの皆さん、はい、リンカーン。この辺はもう今う、ね、若者たちだったら、バラエティって言いましょうかね、お笑いのもう本当にこう、なんて言うんでしょうね、看板番組ばっかりじゃないですか。
そうですね、まあ、でもこれがまあ月1回、はい、うん、 ね、はい、番組出てればすごい大活躍ですけど、
うん、はいはいはい、まあ、レギュラーみたいなのとかね、
年に1回あるかないかぐらいですから
そうですかね、それでもキャリアとしては十分だと思いますけども、
まあこれからね、
はい、
頑張ると思いますけど、
ね、はい、でもあれかやっぱりどうですか、そういった意味で言うと、うん、まあ、これから目していく、
はい、
目指していくって言いましょうか、まあ、もちろん最終的には冠番組みたいなことにはなるんでしょうけども、
う
ん、
そうですね、
どうなんですかね、やはり、
とりあえず、うん、まあ、今年まあ、1月始まりまして、
はい、
一応今まで、まあ、やったことないことをやろうと思って、
はあはあ、
夏にちょっと単独ライブをやろうかなと思って、
なるほどなるほど、
うん、そこで、まあ、1時間半から2時間を1人でやっててみようかなと、
は
い、思ってますね、そのためにネタを増やして、
は
い、
うん、
そこからいろいろメディアにも頑張っていこうかなみたいな。
ああ、そうですね。なるほど、なるほど。はい。まあ、そんな花輪さんでございますけども、さあ、花輪さん的には、まあ、それこそ、まあ、そういった部分で言うとね、今、そういった、夢とか希望とか期待っていうのはね、はい、また後じっくり伺うとしてですね、うん、他にどうですか？今、それこそ、まあ、釣りをやったりとか、
はい、
先ほどのいろいろね、趣味とか、思考なんかも、
終わりだと思いますけど。最近は、まあ、翔さん、相川翔さんのモノマネを、
はい。はい、
してるんですけども、
はい、マジで釣り行ってるでしょ、2人で。いや、
そうなんですよ、
ね、
ものすごい可愛がってもらってまして、
うん、ね、
ちょうど、まあ、4年前ぐらいですかね、
はいはい、
天野さん、
はい、
社員の天野さん、先輩の天野さんが、
はいはい
はい、紹介してやるよと、
なるほど、
相川翔さんと、
うん、
交流があるん で、
はい、
でそこで紹介していただいて、
はい、
で初めて会った時に翔さんの前でモノマネやったんですよ、
はい、
お願い翔さん
ってしたら翔さんがぐっと怖い顔して近づいてきて、うわ怖い怖いと思って、
うわ怖い怖い思いますよね、
ちっちゃいね、
ちっちゃいそれが今のスタミン
で そこでちっちゃくてごめんねが生まれた、
あら、これはでも言っちゃうなんですけど、それこそもう花香さんのお墨付き、花香さんに俺の真似していいぜみたいな、俺全然真似できませんけど、お墨付きいただいたみたいなもんですよね、
そうですね、でも翔さんは
似てない似てないよ、
似てないや、
そんなにね、
うん、
もう高い声じゃないもんっていう、すごい高い声で言いますけど、
ね、今3オクターブ半ぐらい言ってますけどね、今十分ね、
もう今やもう本当に月に週1ぐらいで、
いやそれはね、花形の前ですやっぱ可愛いと思いますよ、
そうですかね、
あれだって、
ね、
それは前田さんやっぱり自分のねそういうのをさ話題にしてくれたりとか、
うん、はい、そう
自分のね思いを伝えてくれたりする人がいたらやっぱり可愛いでしょ、それは、うん、もうましてモノマネしてくれたり
する
人、
ね、そうですよね、いいですよね、
うん、前田ゆかりのモノマネちょっとやしづらいかもしれませんけど
でも出てくるかもしれない
かもしれませんね、
いやそうですよ、
あもういきなりこうやさぐれてね
どんなキャラですか、
何よみたいなね、それにしても、あそんな花香さんね、はい、いろいろそういった部分で言うとモノマネだけじゃなくて今後どうでしょう、それこそ彼女は声優とか、お芝居をやってら やってらっしゃりするんですが、
はい、
今後の活動としては、
あその
舞台ですとか、
まあ舞台そうですね、うん、はい、やっぱ V シネ出てみたいですね、
何に出てみたい、
V シネマに、
あ V シネマですか、それこそ兄貴の相川さんじゃないけども、あんな風にして、
そうですそうです、
それも刑事もんだったりとかそういうヤクザもんだったりみたいな、
そうです、そういうのちょっと出てみたいなみたいな、
いいじゃないですか、
うん、思いますけどね、
そうするとそれこそその時になって初めて相川翔の殻が破れるかもしれないですね、
そうですね、
ね、
ありますね、それ
ありますね、
うん、
さあ兄貴がそれを聞いてどう思うか、ちょっと生意気じゃないかみたいなことになるのかどうですかね、
ダメだよ早いよお前早いよ、
うまいなどうなはい、まあ、そんなね、花川さんでございますけど、花川さんちょっとねここのところでお休みいただきてみましょうか、
はい、
お聞きいただきたいのはですね、
はいはい、
そんな前田ゆかりでございますけども、うん、ラジオドラマをですね学校府に持ち込んでくださいまして、彼女の持ち込み企画で、うん、ずっとこのところオンエアさせていただいてるんですよ、
はい、
でまあその内容のとやかくっていうことは、まあ、花川さんに後でまあご評価いただくなり、まあその、はいはい、沈黙していただくなり、
はいはい、
それは別として、
はい、
とりあえずそんなこんなでですね、後で、花川さんにはまた学園からですね、いろいろ Q&A でね、根掘り葉掘りお伺いするとして、
はい、
まずはですね、このところまでに第3回、今日は4回目か、
本日4回目です、
ね、前田さんによります、はい、引き続きラジオドラマの方をご披露いただきたいわけですけども、
はい、
さあどんな感じになってますか、
どんな感じ、
もう、全くまたいつものように、このまま行っちゃって構わないわけ、そしたら全部この中に聞いていただければ分かるみたいな内容になってるわけね、
今回は前のを聞いてないと分かんないと思います、
うん、そりゃそうだよ、なんだってそうだよ、うん、まあでもとりあえずこれを聞いていただければラジオドラマ的には分かりました、
聞いてくださってる方は途中でやめられないと思います、
うん、
4回目だから3回目の終わりがやっぱ4回目気になるところにつなげてるので、
つなげてるので
絶対聞きたいと思います、
逆に言ってもそのオンデマンドで先週の放送も消えますから、
はい、
これを聞いていただいて、あどんなだったかなと思ったらまた先週の放送聞いていただ
くと、聞きたくなります、
前回の放送をね
聞きたくなります、
楽しみですね、
フィードバックしていただくと、はい、じゃあよかったら花川さんも一緒に聞いていただければと思います、
はい、
それではじゃあ前田さんの方からご紹介。
はい、最初に主題歌のオンリーワンが入って、その後本編に入ります。よろしくお願いします。
学大 FM ラジオドラマ1第4話。ついに始動しました。いろいろと言われたり、自分にできないことがたくさんあって、さくらさんはへこんでいました。しかし山並君に励まされて、やる気を出し頑張ろうと決めました。いいことですね。ですが、そんなやる気を出した時に、さくらさんは愛さんと夏希さんが仲睦まじく一緒に歩いている姿を目撃されました。思わずその場から逃げ去り、今まで以上に落ち込まれ、もう何もしたくないと言い出したさくらさん。そんな彼女を優しく慰める山並君、落ち込んだ彼女の姿を見たくなくて私が叱責すると、彼女はやる気を取り戻してくれました。そんな彼女のもとに一本の電話が。電話に出ると、それは愛さんからの SOS だったのです。
一体どうしたの？愛、泣いてちゃわからないよ。ゆっくりでいいから話して。愛は数ヶ月前からストーカー被害に悩まされていた。それが最近エスカレートしてきた。毎日誰かに見られているような感覚。知らない間に届く手紙とプレゼント。番号を変えてもかかってくる無言電話。一人で歩いていると必ず聞こえてくる足音。警察に被害届を出したのだが、厳重注意のみで取り合ってもらえない。そんな中、私に助けを求めてきた。どうにかして愛を助けてあげたい。
でもなあ、
そんなこと言われても
私たちはよろず屋とかではないんで、どうしようも。
三人とも何をおっしゃっているんですか？その女の敵、再起不能になるまで叩き潰してしまいましょう。
ありがとう、リンさん。
おい、どないすんねん。最強の最悪タッグが完成してもうたで。
知りませんよ、サトル。早く止めてください。
なんで俺が？お前がやれや。
嫌ですよ。怖くて近づきたくないです。
皆さん。
はい。
もちろん、手伝ってくれますよね。
いやなぁ。
ええ、もちろんです。何かお役に立てることがあれば、何なりと。
ありがとうございます。
そう。お前もう少し手加減しろよな。あざ残ったらどないすんねん。まあ。しゃあないな。で、具体的にどないするんや。考えてなかったんかい？
今から考えるんです。
そうです。皆さんも一緒に考えてください。
はい。はい、
では、意見がある人は手を挙げて発言してください。
はい。
はい、さくら。
やはり、闇に紛れて討ち取るのがいいと思います。 そうですね。でもそれだと。
なんで、こんなところで会議してるんや。
何事も形からということらしいぞ。
だからって、これはちょっとやりすぎですよね。
そこ!発言があるときには手を挙げてください。
すみません。
いいですか?これは遊び半分でやっているものじゃないんです。
リンさんの言う通りです。皆さんもっと真剣にやってください。
そうですよ。まったく。会議に参加しないで、やる気はあるんですか?
私とリンさんしか意見を出してないじゃないですか。
意見って、物騒なことしか言ってないやないか。
なになに?後ろから攻撃、警察に突き出す前に往復ピンタ。
なんか、いろいろとすごいですね。
そうですか?まだまだ甘いくらいです。
いやいやいや、やりすぎると俺らの方が犯罪者になるやんけ。
それでも構いません。女の敵に、一矢報いてやらねば。
お二人とも落ち着いてください。
はい。
どうぞ、総さん。
お前まで物騒なこと言わんといてや。
いや、そんなんじゃなくて。二人とも捕まえた後のことは考えてるけど、どうやって捕まえるかは考えてあるのかなと思って。
考えてないんかい?むしろそれを考えるためにやってたんちゃうん?
今からちゃんと考えるんです。
そうです。結果を考えて、今からそこに行き着くまでのことを考えるんです。
そうですか。で、どないすんねん。
だから、それを今考えるんです。サトルさん、人の話はちゃんと聞いてください。
そうですよ。
そうですよ。だからサトルは。
なんでお前にまで言われなあかんねん。
さて、サトルのことは置いといて。
おい!
それでどうやって捕まえるかなんだけど。
完全スルーかい。
いいかな。
はい、総様、どうぞ。
ありがとう。それで犯人を捕まえるための作戦なんだけどね。
総さんの考えた計画は、とても単純なものだった。とりあえずは、愛の周りの警護を固めるということ。なるべく私は、一緒に行動をすること。そして三人は、近くに怪しい奴がいないか、私たちの近くで監視すること。リンさんは犯人の正体をつかむべく、いろいろ調べるため、別行動になった。愛にはみんなのことをきちんと説明しなかった。実はそれも総さんの作戦の一つで、愛が変に意識すると犯人に気づかれる恐れがあるので、それを防ぐためと、敵を欺くにはまず味方からといった感じで、愛にも顔を知られていない方がいいだろうということだった。警護を始めてここ数日は何事もなく過ぎていった。電話してきた頃の愛はとてもやつれていて、見るのも辛かったが、最近は笑顔を取り戻しているように思えた。
さくら、次はどこに行く?
そうだね。最近できたドーナツ屋さんに行かない?
いいね。私も行ってみたかったんだ。
よし、じゃあ決まりね。
うん。
その日はいつもと何も変わらなかった。いや、変わらないように思えた。周りを確認しなくても、三人がどこかで私たちを見守ってくれているのを感じていたから、安心しきっていたのかもしれない。
何食べようかな。
私はね。
いいなぁ。私もドーナツ食べたい。
なんでやねん。俺らは二人を見とかなあかんのに、そんな暇あるかい。
今回ばかりは、サトルが正論。俺らが目を離した隙に、二人に何かあったらどうするの。
はーい。
しかし、ここまで平和やったらなぁ。本当にストーカーおるんかいな。
少なくとも今は動きはないね。
どないしたんや。
いやね、今までは毎日のようにストーカー行為をしていたらしいのに、どうしてそれが急になくなっちゃったのかなと思って。
まさか気づかれたとか。
それはないと思うんだよね。愛さんに私たちが見張ってることを伝えていないから、気づかれてはいないと思うよ。
じゃあなんでパッタリと怒らなくなったんや。
なんか嫌な予感がするね。
もしもし、誰ですか。
はい。
君が僕だけを見てくれないから悪いんだ。
一体何を言って。
どうしたの、アイ。
だから、君が僕だけを見てくれるために、 僕はすっごく考えたんだ。
言ってる意味がわかりません。はい、顔色が悪いよ。電話貸して。一体あなたは誰なんですか？
君、誰？まさか君も僕たちの邪魔をするの？だったら次は君を消しに行くからね。
消す？
そうだよ。彼女が僕だけを見てくれるためには、彼女の周りの人間を消しちゃえばいいってことに気がついたのさ。
こいつ、危ない。
一人目は消えたよ。名前忘れちゃったけど、ずーっと彼女のそばにいた男。ムカつくよね。彼女は僕のものであって、あいつのものじゃないんだから。わからせてやったよ。
愛のそばにいた男。
今度は君の番だからね。
待って、その男って。お願い、電話に出て。
この電話は電波の届かない。
さくら？もしもし。
さくら、落ち着いて聞いてください。
何かあったの？
申し訳ありません。私の考えが至らなかったため。
まさか夏希先輩が？
どうしてそれを？
さくら、嘘でしょ。
先生、患者の容体が。
電気ショックを持ってきてくれ。
はい。
先輩は一人で歩いていたところを誰かに後ろから突き飛ばされて階段から落ちたらしい。打ちどころが悪く、意識不明の重体になっている。目撃者は誰もおらず、警察も事故だと言っていた。でも、さっきかかってきた電話。どう考えても、さっきの電話の男が突き落としたに違いない。夏希先輩をこんな目に遭わせ、愛まで怖がらせているストーカー男を許せないが、その気持ちとは裏腹に、体は恐怖で震えていた。あの男が最後に言った。次は君の番という言葉に。
ごめんね、夏希。本当にごめん。
愛のせいじゃないよ。
うん、私のせいなの。だって、私の近くにいなかったら、夏希はこんなことにならなかったもん。
愛。先生、夏希先輩の様子は？
今夜が山場です。我々も全力を尽くしますが、何が起こるかわかりません。覚悟しておいてください。
そんな。
先生、ご家族の方と連絡が取れました。
そうですか。では、私は失礼いたします。
愛、私何か飲み物でも買ってくるね。
さくら。
これからどうしよう。愛のそばにいると。きっと私まで。怖いよ。愛の前では明るくしてたけど、やっぱり怖い。次は君の番。電話の男が言っていた言葉が何度も何度もリピートされる。
さくら、大丈夫？
凛さん。
おっと。
ごめん。リンさんの顔見たら、安心して腰が抜けちゃった。
よかった。さくらに何もなくて。
リンさん、ありがとう。
いいのよ。でも、どうしてこんなに震えてるの？
あれ、本当だ。どうしてかな。
さくら、何か隠してることあるでしょ？
そんなことないよ。
さくらさん、何かあった際にはしっかり教えていただかないと、私たちも対応のしようがありません。電話で何を言われたんですか？
なんで？
その時からあなたの様子がおかしくなりましたので。黙っていても何も変わりません。変えるために話してください。
夏木先輩は、事故ではなく、ストーカー男に後ろから突き飛ばされたんです。あいつは、愛の周りにいる、愛の大切な人たちをみんな消して、愛が自分だけを見てくれるようにするって。そして、次は、私の番だって。なんてこと。
それで、どうなさるんですか、これから。
私は、
即刻やめるべきです。これ以上桜を危険な目に遭わせられません。
私は、
遠藤。
桜。
ごめんな。
私は頑張ります。
何言ってるの？危ない目に遭うかもしれないのに。
それでも私は、私の大切な人たちを傷つけた人、許せない。
桜さん。わかりました。やりましょう。
社長。
大丈夫です。何があっても、私たちが必ず守り抜きます。
凛さん、私負けたくないの。卑怯な手を使う奴なんかに、負けたくない。
桜。わかった。でも、絶対危ないことはしないでね。
約束する。
では、桜さんは愛さんのところに行ってあげてください。近くに悟とソウがいますから。
わかった。
社長？
大丈夫ですよ。それより、目星はつきましたか？
ええ。
ありがとう。なるほど。それでは、やりますかね。
花岡義明さんにお越しになっていただいているということでございましたけども、前田さん、
はい、
お時間がね、
はい、
もう楽しいんで本当に時間がなくなっちゃって大変なんですけども、そんなことで、まあ、Q&A でね、
はい、
いつもお伺いしていくんですけども、もう最後のご質問だけ、あの一番大事なところなんで、
はい、
そこら辺をちょっと伺っておいていただけますか、最後の、大丈夫よ、
はい、
はいうん、はい、どうぞ、
はい、最後だけ、はい、これからご自身で何かやってみたいこと、予定、目標、夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、さっきほとんど喋っちゃいましたけどね。
はい、
一応告知とか
先
にございましたら、告知はですね、
メディア的とかまたお芝居とか、
特に
舞台だって、
まあまあ、新宿のキサラというところに、出てまして、はい、あとは再企画の若手の、
はい、
毎月お笑いライブをやってますので、
う
ん、それはまあホームページの方やブログなどを見 て、
ブログね、
で、あとはピン芸人の今あの R1 グランプリというのが開催中でございまして、
拝見しました、勝ち進んでおいた
そうですね、次が3回戦ですので、それからって準決勝行って、まあ、決勝に行きたいなという感じで頑張りますので、どうぞ皆さん
応援よろしくお願いします。
ね、引き続きということですけども、はい、さあさあ、そんな花岡さんでございますけども、今後のですから、そのなんていうんでしょう、はい、まあ、夢と言いましょうかね、いろいろとまあそれはたくさん やって、
たくさんありますから
ね、お芝居もさっき言ったそのシリアスな、まあ、舞台と言いましょうかね、V シネやってみたいみたいなお話もありましたけど、どうなんですかね、今後。
まあ、やっぱりこう、売れたいなと。
もう自由売れて
る。いやもういやいやいやいやいや、売れたいなと、
それはもう
それだけですよ。みんな多分若手芸人は皆さんそうだと思います、売れたいと、それだけです。そこから多分やりたいことが
出てくるのかな、
出てくるんじゃないかな。
それと今もう与えられたものをがっつりやっていくと、
ね、そうですね、増やしてと。
なるほどね、今一番取り組んでおいでだったりするモノマネってことはどんな感じになりましょうか。
モノマネ、いや、これからいろいろ挑戦しなきゃいけないですけども、
今一押しモノマネみたいな、
一押し新しいのですと、流通ジャーナリスト、
ちょっと待った、
わかんないですか、
随分怖なとこ行って
ますね。ネギリストの、メガネをかけてよくワイドショーに出てくる金子哲夫さんっていう方がいるんですけど、おうおうおうおう、
あ、わかります、
わかります、
ちょっとした TBS 系のね、
その人を見てて、なんだこの喋り方と思って、
ちょっと
でやりたくなったなと思って出来上がったのが、
ほんまでっかんみたいな出ておりですよね、意外と。
さんまさん、いいですか皆さん、私は節約技術を非常に詳しいんでおって、みたいなね、
まあまあ、やっぱり特徴掴んでおいてた、
下ったらずなんでしょうね、
はい、
そういうのとか、なんか見ててね、誰もやんなそうなやつをやりたくなるんですよね、
なるほどね、だからそこら辺をもう戦略的に、
そうです、
花岡さん的にはどんどん攻めていって、
そうです、
でいずれはもう自分のそういった冠番組持つ台とか、
はい、
もう帯で、
そうですね、
ね、だってことは、もう育成は浅い企画っていうことですから、まあ、お昼のご機嫌ですか、
そうですね、
あの辺は、小坂井さん、小坂井さんの枠は、まあ、俺かなみたいな、
まあ、いやいやいや、
なぜそこまで
何それ、そうですね、言えないですよ。
そうですよ、
そうですよって言えないですよ、
ね、まあ、どこで正直耳あり、壁に耳あり、正直耳ありでね、
そうです、
分かりませんけども、でも気持ちの中では、
そうですね、
やるんじゃない
です
か、
気持ちの中では、
言っ
ち
ゃうかしら、目標をね、
ですよね、高く持ってね、
そうです、そうです、
あなるほどね、前田さんからじゃあ、花川さんにお伺いしたい、最後にお伺いしたいこととか、まただからひょっとしたら、
私、すっごい気になってるのが、一国道を聞きたいです。
これね、
ラジオじゃ伝わないですけど、いいですか、
マジっすか、声真似じゃないですか、
いや、ラジオじゃ全く伝わないですけど、やります、
なるほどね、
ニューヨークの一国堂さんって振ってもらっていいですか、
こっちなんだ、じゃ
キャスター的にあなたはちょっと振り返って、
ニューヨークの一国堂さん、
はい、こちら、ニューヨークの一国です、あれ、声が
ずれて
る、いるよ、
ずれてんの、
ずれてん
の、あー、もうこれ拍手だね、
本当伝わらない、
これはね、ちょっとね、
伝わらないけど、いや、もう今ちょっとね、あのツボ、ツボっていうか、もう、そうけ立ちそう、
これだったんだ、
これでテーマで、なんかまあ一つの、なんですか、あのコンテンツじゃなくて、なんですか、そういうこう、タイトルの、あれができそうですね、モノマネバトルとか
ね、全然こうなんです、今ので、あのあれですよ、相川翔さんやったら面白いですよね、
あ、だ、声の遅れ、
そうですよね、
あれカブトムシがどこにもいないぞ。
それいいです。
いやいや、まあ、こう申し上げちゃ失礼だけど、それは一国堂さんとのクオリティ的に言うのはね、それはもうその違いはもう明らかですけど、でも雰囲気出てるし、やっぱだって逆にこれを一国堂さんにやれって言ったら、そう、あの、なんですか、まあね、安直にできるかどうかって言ったら、もう相川さんがここに入ってるだけだから、それはもう違うものになっちゃうわけですからね。いや、やっぱりこの芸の力っていうのは素晴らしいなという
ふう
に
思います
。
う
ん、
ありがとうござい
ます。まあ、そんなことでね、本当にその、いろいろ、浅井企画の、これからまた花形のタレントとしてですね、花岡さんには大いに頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
本当にどうも今日は、花岡義明さん、
はい、
とりあえずエンディングまでお付き合いいただくということですけども、
はい、
もう時間もいっぱいということでまとめさせていただきますけども、花岡義明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
おお、兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常でい！
東映、東映、東映自動車、車保険。 車東映東映東映自動車国産会社何でも揃うあなたの街のあなたの車その名も東映東映自動車東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大
どうぞよろしく。
87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあ前田さん的にはいかが。
楽しかったですね。
なあやっぱりさプロは違うね。
違います。
さすがだ、はいはいはい。そんなでも自分とかは告知とかなかったんだけど今のところ
ないです。
今のところ、ね、もうラジオドラマ専門、まあ、専門地なんですけども第5回に向かって集中してこないと、
はい、
ということ です
ね。はい、集中しない
です。はい、まあでも本当に今日はでも僕から感謝するわ。こんなまた素晴らしいゲストの方お連れいただいてね、はい、またどんどんと、はい、それこそ浅い企画つながりで芋づる式にいっぱい引っ張っていく相互扶助的に、ね、盛り上がっていきたいと思いますね。まあ、こんな言い方したら失礼ですけども、でも本当にとりあえず、まあね、楽しい放送を、
はい、楽しい放送で
作っていただいた、
かなり宣伝 も広げてます
ので感謝ですよね、
はい、
ありがとうございました。前田さんにも感謝、そして、こちらの、ね、花香さんにも感謝でございますけども、さあそんな花香さん的にはいかがでございましょうか。
あっという間でした。
いやいや本当に、
ありがとうございます。
とんでもないです、
ずっとその頭の上のサンマが気になってしょうがない
どうなんですか。でもや
っぱり喋るたんびにこれがブルンブルン言ってるからもう
でもモノマネってことになるとやっぱかぶり物とかもいろいろあるわけでしょ。
あ、ズラとかありますよ ね、
その辺は全然もういろいろとそういうのにチャレンジして
る。そうですね、やっぱ見た目から入ってというモノマネもやっていきたいなと思います、
何やっても楽しいんじゃないですかこれから。
そうです ね、
でもちょっと、ね、今は、ね、あの CM の間にお話しさせていただいたんだけども、絶対花香さん伸びていくと思うんで。
ありがとうございます。
学園的にはこれもスクラッチして話さないぐらいの勢いでだから学 F 知らねえぜみたいなことを絶対言わさないようにしないとい
やいやいや、
その代わり花香さん学 F を本当に責任持ってて言いましょうか、
はい、
まあ、ひりきながら大いに応援させていただきたいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
今後ともね総合補助的によろしくお願いします。これ懲りずにまた、
はい、
お出かけ
ぜひぜひ呼んでください。
ブラプラさんによろしくお伝えください、
はい、
本当にどうもありがとうございます、
はい、
いやもちろんそれは上の方にも皆さんよろしくですけど、ね、ちょうど金ちゃん二郎さんが始まってるの話ですけど ね、
はいはい、
よろしくどうぞお願いいたします、はい、本当に今日どうもありがとうございました。さてそんなゲストに続きまして次週の放送は1月25日になりますけどもね、このところすっかりアシスタントというよりももうすっかりですねサブパーソナリティとして定着しつつある第4週目を お手伝いいただいてます三枝千恵さんとともにですね、楽しく愉快にお送りしてまいりますんで、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学芸風のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またですねそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあそれでエンディングになるわけなんですけど、今日はね、前田さん嬉しいことにお友達が、はい、若干、お越しになっていただいてますんで、ちょっとそちらのお友達の方にマイクを向けていただきます、
はいはいはい、
そんなあなたは誰。
はい、こんにちは、学芸大学周辺情報をやってます
よしきです。
はい、よしきさん、どうもお越しいただきますけども、はい、今日わざわざお越しいただいてありがとうございます。
はい、
どうしました、今日、
ね、はい、ホームページが13年ぶりにリニューアルオープンしました。はい、宣伝にやって
ます。そうなんだ。早く言ってくださいから、もっとそのボリューム時間差し上げることできたんですけどね。すいません
でした。www の高番 .info でつながりますんで、はい、皆さん見てください。
ね、もう一度学芸大学駅周辺情報
ですね。
ね。
www の高番 .info、ね。
はい。
はい。
でも今年も一つなんかね、いろいろな部分で、これまでは学大 FM との絡みで、はい、本当にリアルにこう実体的にお送りすることができなかったと言いましょうか、はい、私どもの方でも絡ませていただくことができなかったの で、
そうですね、ホームページでは紹介していただいてましたけど、ね、
私のだって声の町学大のね、レコードのポスターまでホームページに貼っていただいたりしてますんで、どうですか、そこは田中さん、
いや、ぜひ僕もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、どうもそんなことでね、よしきさん、どうも今日はどうもありがとうございました。はい、それではよしきさんも一緒にですね、学大 FM 的には最後のエンディングですと、お決まりのですね、うん、そんなこんなで学大 FM ではまだと申し上げましたら、皆さんで元気よく来週というコールでお開きにしたいと思いますので、はい、お手伝いいただいてよろしいでしょうか、はい、で花子さんも一緒にですね、はい、ご賞をいただけたらと思います、
はい、
よろしいですか、前田さんもご一緒に、
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
イエーイ、
どうも
昭和兄貴、昭和兄貴、どうも
どうもね、まだね帰って寝ないとね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、楽しかった。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。